堀本裕樹17音の夜。
こんばんは、今週もよろしくお願いします。
こちらこそ今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。今日は小池さんにお好きな俳句を選んできていただきました。小池さんの方からぜひご紹介をお願いします。
はい、承知いたしました。ようこうて人を恐るるよさむかなという俳句でして、
はい、
村上騎乗さんという方の、句なんですが、このよさむかなっていうのは私は夜間かなというふうに、読んでいましたところ、
はい、
あなたにこれはよさむと読むんですよと教えていただきました。秋の季語ですよと、はい、教えていただきました。
はい、
はい、
恐縮ながらなかなかいい俳句を選んでいただきまして、この俳句にピピッときたのはどういった理由なんですか？
割と素朴な心持ちとしまして、
うん、
私もというか人間は一人ではなかなかいられない寂しさというのを抱えているんですけれど、
はい、
私もそうですね、
うん、
ところが一人でいたくないからには誰か具体的な他者が必要なんですが、
はい、
ところが誰か他者とつながろうとすると一人でいれば感じないで済んだはずの、つながれなさとか齟齬とかに突き当たると、
はい、
結果として余計寂しくなる。一人でいたらさほど寂しくなかったところ二人でいるせいで余計寂しくなる、
はい、
と
ありますね
ありまして、そうするとこう誰かといるとか社会を求めるとかいう要項ということは、同時にいつもこう人とつながろうとするがゆえにつながれなくなってしんどくなる、人を恐れるっていうこととこうセットでやってくるようなところがありまして、まあ素朴に私は最近実は自己認識せざるを得なかったのは、突き詰めていくとすっごい人間嫌いなんだな、自分はっていうのを感じるところがありまして、なのにでも一人でずっといるわけにもいかず、なかなかその矛盾の中にこの方も置かれていたんだなと、秋の夜のこうちょっと肌寒い感じですか、そのちょっと肌寒い感じっていうのはまさに人恋しさが募ってくる、こう身体生理的な時期というか、だと思うんですけれども、
なるほど、
そういうのそういう身体的な感覚とともに人をあるよう恋しく思うんですが、でも人は嫌いだ、
ちょっとねその辺の矛盾したところが人間という感じしますよね。世を恋って世の中の世ですよね。それを恋しいと、でも人を恐れている、恐るるっていうのは恐れるっていうことですね。で、よさむかな、秋の夜の、寒い、よさむだなっていうふうにかなっていう切れ字が置かれてます。本当小池さんのおっしゃったような、俳句ですね。見事な解釈だと思います。はい、小池さんは俳句には興味はおありですか？
すごく正直に申し上げますと、
はい、
自分で俳句を作ったりすることはないですし、積極的に句集を読んだりすることはないんですよね。
はい、
で、俳句と短歌の違いっていうのが、よく分からなくて、まあ、字数が違うっていう、正直に言えば短歌の方が、なんというか、
親しみがある、
そうですね、そこに入れていける内容がある程度、書き込めると言いますか、俳句はものすごい突き詰めて削り落として多文字数ですね、17文字でしょうか。
はい、
でその短歌もそれなりには一応あれは削ぎ落とした結果の字数だと思うんですが、あれぐらいの字数残ってる方が、まあ、そう、百人一首とかの中には結構あこれ好きだなっていうのがいろいろあったりするんですけど、俳句ならではの その特徴というか、
はい、
一つはきっとさらに削ぎ落としたっていうところにあるんでしょうけれど、
はい、
俳句というものの独自性っていうのはちなみにお尋ねしてみたいんですが、うん、どこにあるんでしょうね、はい、
そうですね、先ほどの句で言うと、はい、よさむというやっぱり季語ですよね、
うん、
秋の季語、あの季語に非常にこう重きが置かれる部分が多いので、
うん、
あの俳句の命は季語という俳人もいますね、
うん、
はい、あとはかなという、これも先ほど偶然に出てきましたけども、
はい、
切れ字といって、これがよさむだなとかこう詠嘆になったり、
うん、
あとはかなといってその後は何も言わないと、その後は、夜寒いからどうしたっていうことは省略しているわけですよね、
うんうんうん、
そこを、読み手側に、想像してもらうと、
うん
うん、だから、短歌よりも俳句の方がその想像する、余地というか余白が非常に多いので、
説明を省く省いて、その余白に想像させるという余地が、はい、とても広がっているという感じなんでしょうかね。
そうですね、うん、それが多分短歌の、はい、最大の違いなのかなと、
よく漫画なんかで俳句を読んでって言われて、
はい、
おバカな子が読んだりすると、そこには季語が入ってないじゃないかみたいなツッコミがあるっていうようなシーンがあると思うんですけど、
はい、
まあ、その季語っていうのが命で、
はい、
それが入ってることによって、
うん、
四季の中に今こういう季節の中にこの体が生きていて、はい、その体の中でこんなことを感じているとか、はい、この季節の中でこんなことを感じているっていうようなのが、うん、そこに、うん、示されたりするんですかね、
はい、そうですね、うん、その季節の移ろいの中で、それこそそのあの、まあ、仏教用語で言えばその諸行無常みたいなものを、うん、季節の移ろいを感じながら、17音にしていく、
うん
うん、それがやっぱり俳句の省略の、良さというか、
はい、
だから短歌は七七がある分やっぱりそこに気持ちが込められるんですよね。
すごくこもりますよね、
はい、俳句はそこをバッサリ切ってしまうので、そこの違いですかね。
なるほど、
はい
はい、その気持ちを、そうですよね、さっき私が選あえて選んだのは俳句にしては結構気持ちがこもってる感じのものだと思うんですけど、
うん、
そうですね、多くの俳句っていうのは割と情景を読んだだけだったりして、
はい、
と想像していけばとそこに気持ちもいろいろ入り込んでくるんですが、はい、文字通り取れば文字そのものの中には気持ちは結構バッサリ切られてると、
う
ん、さっきおっしゃった通りに省略されていたりするんですもんね。
そうですね、はい、ぜひなんか小池さんの俳句を見てみたいですね
いやいや
いつかぜひちょっと句会でもね、
はあ、
はい、
そうさな
そうさなご一緒していただければ嬉しいかなと思います、
はい
はい、ではここで一曲おかけしたいと思うんですが、
はい、
この曲を選んだ理由ってございますか。
それはですね、
はい、
とリクエスト曲を選んでくださいというふうにおっしゃってくださった時期が夏でして、
はいはい、
でとなんとなくの連想で海水浴という曲を、
はい
はい、夏が終わっていく、うん、海水浴ではしゃいでる感じの歌のようでいて、こう海で泳げる季節が終わっていくなっていう感じの、その、うん、終わっていく感が音の雰囲気から伝わるようなものだったような気がしています、
は
い、
なるほど、
はい、
では改めて小池さんの方から曲紹介の方をお願いします。
ユダで海水浴です。
堀本裕樹17音の夜。